自衛隊で
ナイト。
こんばんは、映画監督の柿崎裕二です。
こんばんは、俳優の出会正幸です。
自衛隊の皆さん、
ありがとうございます。
自衛隊でナイト、7月4日金曜日、66回目の放送です。
タイトルにもあるように、この番組のテーマは自衛隊です。私たちの住む日本を守る自衛隊、そしてその活動は日本だけではなく世界の平和にもつながっています。そんな自衛隊を応援し、世界の平和を願いながらお届けしている番組です。
今週は私と出会正幸でお送りします。
どうぞよろしくお願いします。
自衛隊でナイト 83.4MHz FM 世田谷ほか、インターネット配信で全国全世界でお楽しみいただけます。最後までごゆっくりお楽しみください。
この番組はカートエンターテイメントの提供でお送りします。
自衛隊で
ナイト。
改めましてこんばんは、柿崎裕二です。
出会正幸です。自衛隊でナイト、今日のテーマはこちらです。海上自衛隊補給艦オーミー。
勇ましいコールでしたね。
はい、
はい。今日ご紹介させていただくのは、海上自衛隊護衛艦隊第一海上補給隊所属の、補給艦オーミのご紹介をしたいと思います。
はい、お願いします。
はい、この補給艦オーミ、マシュー型の2番艦ということで、これ実はね、自分はマシューってね、補給艦、
はい、
進水式行ったことあるんですよ、呼ばれて。
あ、そうなんですか。
うん、岡山県の玉名というところで、
はい、
まだね、あんまりこう自衛隊の応援をさせていただくとかいうこのよりもずいぶん前の話なんだけど、
はい、
海上幕僚長が、自衛艦隊司令長官かな、
はい、
うん、が来られて、自衛艦機をこうなんて渡すというか、
はい、
いわゆる民間の造船所から自衛隊に引き渡される。
あ、うん、はい、
すごい、ね、感動したのを覚えてますよ。
すごいですね。
でもちろんその戦闘艦ではないんですけど、うん、
はい、
非常に大きくて、
はい、
うん、こういった補給の船もあるんだなということをその時ね知りましたけど、
はい、
こちらの母港はですね、佐世保になっておりまして、
はい、
艦名、その大海と艦名なんですけど、琵琶湖の古い名前、
はい、知らなかったです、
うん、琵琶湖って滋賀県にあるじゃないですか、
はい、
昔の国名では大海の国と言うんですね。
そういうこと、
うん、近いに絵と書いてね、
はい、
山水の甲と書いて絵って書いて大海と読みます。その古い名前を使ったと。万葉集に記された大海、まあ、淡水の海という意味らしいんですが、
はい、
その名名由来による艦名としては初代ということで、はい、まあ、海上自衛隊の補給艦はですね、歴代湖の名前が用いられています。先ほどマシューもそうですね、
はい、
で本艦は現存しない地名ということで、それを由来とする初めての船なんですけど、大海ってでもね、よく時代劇でもなんとか大海の神とか、
そうですね、
ね、
聞きますね、
はい、うん、あんまりこう馴染みがないわけじゃないんで、はい、いいかなと思います、
はい、
基準排水量13,500トン、
すごいですね、
大きいですね、
はい、
まあ、ほぼイージス艦みたいなね、
はい、
レベルだと思います、寸法が長さが221、これも長い、
はい、
幅が227メートル、深さが18メートル、喫水が8メートルということで、
はい、
エンジンはガスタービン2機2軸ということで、馬力が4万馬力、
とんでもないですね、
はい、速力は24ノット、
はい、
それからこの船特徴なんですけどね、洋上補給装置一式、
はい、
補給品艦内移送装置一式と、
はい、
これで聞いてるとよく分かりませんが、
はい、
乗員は145名ということで、
はい、
これ多分出会さんがいろいろ調べてきたんだと思うんですけど、
はい、
なんかいろいろ、
はい、うん、まあ、それがなんていうんですかね、通り名みたいになってるのかどうか分からないんですけど、僕が調べた限りでは、
うん、
海のショッピングモールっていう人もいるくらい、はい、
なるほどね、要するにいろんなものを持ってると。
あ、はい、
まあ、補給する船なんでね、
はい、
例えば護衛艦ですとか、 まあ、潜水艦とかも含まれるのかな、そういう補給をするということは燃料もそうだし、
はい、
おそらく食料も、
はい、うん、とかも、
あるいは消耗品全般的に修理するものであったり、
はいはい、
そういうものを含めて全部あるから海の、
はい、ショッピングモール、ショッピングモールって言ってる方もいらっしゃる。
何でもあるからね、
はい、あと医療設備みたいなのもなんかそうみたいで、レントゲン室とか、うん、手術室とか、
はい、
今言えてましたか、
はい、言えてました、
僕言えてました、はいあはい、とかも装備されてるっていう、うん、驚きましたね。
なるほど、
はい、
なんかこの補給艦っていうのはねすごく大事だと思うんですけど、
はい、
やっぱりね国を守るとかいうこともそうだし災害派遣もそうなんですけど、
はい、
補給がないと人は、ね、活動できないと、
はい、
食べないと活動できないし、
はい、
でいくら優秀な装備があってもそれを動かすための燃料がなければ動かせないと、
はい、
だから極めて補給っていうのは、まあ、大事だと、
はい、
ロジスティックな面でもね、
はい、
大事だということを考えるとこの補給艦というのはね、まあ、既存型の十和田型とかマーシュ型っていうのがあるようなんですけど、なんかね新型補給艦もね今計画されているようで、
はい、
これ先ほど145名というね、乗員がいるというふうに説明しましたけど、はい、その新型の補給艦はなんと100人ぐらいでね運用できるようになると。
少なくなるんですね。
いやだからほら海上自衛隊の船で護衛艦もがみなんかもね、
はい、
精進化をして、
あ、
まあ、少子高齢化に備えてということだと思うんですけど、少ない人数で運用できるっていうのはまさにこの補給艦にも及んでると。でただその人が少なくなってね能力が落ちてもいいということではなくて、
はい、
海上自衛隊における後方支援能力が大幅に向上することも当然計画の中にはあると。
そうか、そうですよね、う
ん、で護衛艦隊の持続的な作戦行動が可能になると、
はい、
だって先ほど言いましたけど燃料がないとね動けないんで、
はい、
そういったものを常に補給、まあ、安定して安全に、
はい、
しかも少ない人数で補給できるということが大事なんだなというふうにね、
はい、
思いますが、
はい、
まあ、補給艦近江の具体的な任務をねちょっとご紹介したいと思います、
はい、お願いします。
先ほどからお話出てます洋上補給ですね、はい、航行中の艦艇同士がお互いに接近しながら燃料、弾薬、食料、水、部品などを補給する技術。
部品とかもそうですよね。
今、はい、技術って言いましたけどね、これね簡単にできないんですよ。
あ、
船と船だから、
はい、
並走したとしても簡単に物をね受け渡しできないと。
あ、はい、
で、まあ、これね今ちょっと皆さんにはなかなかご説明しづらいんですけど、
はい、
写真がありまして護衛艦同士が並んでてね補給をしてるところなんですけど、これかなり難しい技術だと思いますよ。
これすごいですね、
うん、
やっぱり並走するっていうだけでも、まあ、この距離感で、うん、多分そんなに距離ないと思うんですけど、
大型のね艦艇が並走するということは、はい、万が一の接触の危険もあるし、はい、
そうですよね。
その中で燃料とか、ね、オイルとか、
はい、
そういうものを補給するっていう技術ってのはね高いものが海上自衛隊にあるんではないかと。
すごいです、
うん、で特にその洋上給油はですね、
はい、
母港に帰らず洋上で燃料や食料の、ね、補給する必要があるというその各艦艇に対して、
はい、
真横で35メートル前後に並走し、うん、距離がですね、
はい、
で約12ノットを保って航行すると。
いやすごい、うん、
で両艦の間にワイヤーとホースつないで給油をすると、
はい、
でもちろんねその必ずしも海が穏やかとは限らない
ので、そうですよ、
その環境の中で速度を一定に保つというのは非常に高い技術が必要だと、
はい、
でちなみに海上自衛隊の補給技術は世界随一、世界一じゃない世界随一、圧倒的な技術だと言われてます。
は
あ、うん、でもちろん訓練ではね、自衛官だけではなくて、自衛官団の自衛官護衛艦だけではなく、
はい、
アメリカ軍などの艦艇にも給油を実施しているということです
。
その他にはハイライン輸送といいまして、
はい、
これは艦艇間で洋上補給を行う際に使用される吊り下げ式のワイヤー輸送方式、先ほどのこうワイヤーとホースをつないでね12ノット保って35メートル前後並走するとありましたけど、
はい、
これはワイヤーをお互いの船に通して人であったり小型物資であったり重要機器を安全かつ迅速に移送するためにそのカゴに乗せて、まああれですよ、ロープウェイみたいなもんですよ、ぶら下がった状態で、そういうことで輸送を行うと。 で、ちなみにこれ遠洋航海の目玉イベントらしいですね。
イベントなんですか？
いや、イベントってのは別にそういう人に見せるという意味ではなくて、おそらくその、まあ、訓練生というかね、はい、これからの船乗りになるために遠洋航海でね、はい、まあ、そうやって訓練を積んでいるときに、これスリルも満点だと思うんで。
いや、すごいですねこれ、うん、ちょっと
そういった恒例の訓練となっているということです。
はいはい、
でその他にもですね、さまざまなことがあるんですけど、例えば国際平和協力活動、インド洋での補給活動、はい、いわゆるテロ特措法に基づく活動ということで、
はい、
多国籍部隊の補給支援も行っていると。
へー。
あと日米共同訓練、
はい、
日本海において、アメリカの海軍の駆逐艦との共同訓練をしたり、あるいはイタリア海軍のフリゲート艦アントニオ・マルチェリアというね、
はい、
フリゲート艦と、これも洋上補給訓練をしたりということで、さまざまな訓練を、ね、しているということなんですが、これは国際平和協力活動についてね、今ご紹介しましたけど、
はい、
その他にもこれね、こんなことでもね活躍してたんですね。皆さんご周知の通り、2011年3月11日東日本大震災ね、起こりましたが、はい、その時の原発事故、福島第一原発の事故で、
はい、
岩手県知事から災害派遣要請がありまして、自衛艦隊司令官の命令によって出航したと、
はい、
この近江がですね、
はい、
4月3日夜に福島第一原発の原子炉冷却水をアメリカ軍から提供されたバージへの補給作業を行ったと。バージというのは自分でこう動く能力を持たない平たい底の、まあ、浮遊した構造物なんですね。
へ。
なぜそのバージがここにあったかというと、大量の真水を搭載した海の貯水タンクというふうに、まあ、タンクというね、ふうに想像いただければ分かりやすい。それは巨大なやつですよ。
はい、
そこへの補給を行ったということ、これなんと4月3日に、ね、やってるんですね。で、また同じく福島第一原発の給水支援を担当し、
はい、
原子炉冷却用に真水を供給するための極めて重要な支援活動を行ったと。で、これは海水を、ね、真水に変換する機能を最大限に活用してありますけど、実は海上自衛隊、海水を真水にするそういった機能も持ってるんですね。
そうなんですか。
うん、
へ。
だからやっぱりこういったね、国難でも活躍をしてくれたんだなと。補給艦ですけど、さまざまなところで活動してるということ、これを見てもね分かるなというふうに思いますね。
本当に初めて聞いた名前、補給艦っていう名前ですけれども、うん、もうかなり活躍してる船なんですね。
そうですね。だからこれがもしなかったら、
はい、
福島第一原発の事故で、
はい、
もしかしたら放水が原子炉の冷却が思うようにいかなかったかもしれない。思うようにいかなければ、
はい、
あれは万が一という想定ですけどね、最大であれば、はい、東日本に人が住めなくなる30年にわたってと言われたので、
はい、
そういうものを防いだという、まあ、これはっきり分かりませんけど、功績は大きいんじゃないのかなと思いますね。
はい。なんかこういうことも教科書とかに載せればいいなって思っちゃったりもするんですけどね。
うん、だから、はい、これは先ほども手術室があるってね言ってましたけど、
はい、
単なるその護衛艦の補給をするということだけではなく、
はい、
テロ特措法に基づく海外の軍、
はい、
まあ、いわゆるアメリカ海軍だったり、先ほどイタリア海軍を、ね、ご紹介しましたけども、
はい、
それだけではなくて、こういった災害派遣でも原発の冷却水の提供したり、あるいは被災された方はね、補給艦の中に移っていただいて、
はい、
まあ、そういった医療支援をするとか、
はい、
いうことも可能だということで、非常に、まあ、我々から見ると、さっき海の
ショッピングモール
という、
はい、
ショッピングモールどころじゃないよね。
どころじゃないです
ね、
はい、複合施設みたいになってます。
本当、はい、そう思います、
はいはい、ありがとうございます。ではここで1曲お送りしましょう。ミスター・チルドレンでイノセント・ワールドです。
自衛隊で
ナイト。
自衛隊でナイト、今週は海上自衛隊補給艦オーミをテーマにお送りしていますが、続いてはこのコーナー行ってみましょう。 今日紹介するミリ飯は乳香ぜんざいです。
はい
はい、
大学の大好きな、
はい、
餅ですよ、
ね、もう間違いないです。
はい、ぜんざいです。これは早速ね用意したんで、まずはいただきながらちょっとお話したいと思うんですけど、は
い、ありがとうございます。
いや、なんかぜんざいってこれ当たり前のように身の回りにあるようなものの感覚でいたけど、
はい、
こうやって食べようとすると久々だなと思います。
まあちょっと
うん、
僕も、まあ、これ完全に個人的な話なんですけれども、うん、普段あんまりお餅好きなんですけど、ぜんざい食べないんです。好きなんですけど、
ん
だけど、
うん、
こう焼くの準備とかしてるときにあんま食べないんですね、
うん、
お餅とか甘いものって、
うん、
だから一つの作品が終わったらぜんざい食べるんです。
この乳香ぜんざいのいわれは、
はい、
海上自衛隊にはね、長期航海から母港に帰るとき、
はい、
入港日の前日にぜんざいを上尉に振る舞う習わしがあると。
そうなんです、初めて知りましたこれ、
うん、これ旧海軍時代からあったそうで、
はい、
当初はね高価だった砂糖や小豆を使ったぜんざ
い
は上尉にとって長期航海を握らう特別な料理だったということなんですけど、
はい、
この補給艦近江も遠洋航海出ること多いんでね、
はい、
必ず入港前日にこの入港ぜんざいということで、じゃあ一緒だ。
そうなんです。
そういう祝いの時にね、ぜんざいするとこはちょっとやっぱりいいなと。なぜかというと、
はい、
この小豆ってやっぱり材料として長持ちするでしょ、
あるね、あ、
うん、で餅もそうだし、
はい、
そういった比較的保管が効くものというのもあるし、
はい、
文化的に見ても、
はい、
小豆って小倉っていうじゃないですか、
はい、
あれなんで小倉ってなったか知ってる？日本で名産地は京都の小倉山のふもとなの。
あ、
だからその小倉のふもとで栽培してる小豆を小倉と呼ぶようになった。
ああ、そうなんですか。
だから本当餅もよくねおめでたい時振る舞われたりするし、
あ、
その小豆も平安時代からあるんで、そうそう、日本の伝統文化お祝いっていうことにかけて素晴らしい組み合わせだなと思いますね。
歴史があるんですね、ちゃんと、うん、いや美味しいです。
で改めて食べるとこの程よい甘さがいいよね。
はい、そうなんです。しかも餅にめちゃくちゃ合うっていう、うん、あとですね、
うん、
僕こしあん派なんですけど、すいません、こしあん派がこしあんになっちゃったんですけど、こしあん派なんですけど、今回監督が作ってくれたのはこれ小豆残ってる何でしたっけ、
粒
あんだ、粒あんなんですけど、久々に食べました。美味しいですね、粒あん。
こ
しあんこしあん派です。
本当皆さんね、この人何言ってるか分かんないんですよ。こしあん派なのね。
こしあん派です。
粒がない方ね。
そうです。
で久しぶりのこの粒あんを食べたという。
そうです。
美味しいと。
美味しいです。
うん、粒あん粒あんで美味しいよね。はい、食感がね。
美味しいです、
うん。皆さんね、そういう何かお祝いの時にこうぜんざいを食べるというね、習慣もいかがでしょうか。
はい。
はい。
ごちそうさまでございました。
はい。では続いてですね、今日はメッセージが来てますのでご紹介したいと思います。
はい、お願いします。
はい。柿崎監督、出会いさん、
はい、
竹島さん、こんばんは。久しぶりのメールです。正直私は今まで自衛隊ってあまり興味がなかったというか、ちょっと怖いイメージもあったりしたのですが、
はい、
この番組を聞いてとても大切なんだと知りました、
はい、
そうですよね。地震などの災害時も真っ先に駆けつけてくれて人命を救助してくれるのは警察ではなく自衛隊なんですよね、
はい、
誰かを守るっていう気持ちがないとできないお仕事ですよね。これからも応援しています。それにしても出会いさんのミリ飯のコーナーが面白すぎます出会いさんは辛いものが苦手なんですね。
はい、
はい、苦手です、はい、ちょっと意外でした。これからも番組楽しみにしています。しょうちゃんさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
非常に的を得たご指摘ですね。辛いもの苦手です、
はい
はい、
辛いもの苦手なんですよね。なんかね、なんか刺激物があまり強くないみたいで、
うん、
炭酸も結構きついですよね
炭酸もきつい、
はい、
それで酸っぱいのもダメだもんね。
そうですね、酸っぱすぎるのもダメなんで、あ、まあお子様なのかなまだっていう。
でもこうやってねお手紙いただくのありがたいし、
はい、
嬉しいよね。
はい、そうですね。だから翔ちゃんさんがおっしゃってるように、僕も最初は、
うん、
やっぱ自衛隊ってあまり興味なかったし、
うん、
どっちかっていうと反対派というか、やっぱいいイメージは持ってなかったんですよね。はい、うん、でもやっぱりいろんなことを知ると、
うん、
もう良さしかない、ちょっと良さしかないっていうのもちょっと、うん、なんかあれですけども、 いろいろ知ることによってやっぱ応援しなきゃなっていう気持ちになれたので、
うんうん
はい、このラジオを聞いてそういうふうに少しでも思ってくれたならやっぱり嬉しいなって、ねはい、思います。
翔ちゃんさんもその自衛隊に対する、ね、理解をこう書いていただいてますけど、
はい、ありがとうございます。
嬉しいよねこういうコメントは、ね、
めちゃくちゃ嬉しいです、ねうんはい、
ぜひリスナーの皆さんはい、お手紙ねどしどしお寄せいただければお待ちしておりますので、
はい、
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。ではここで一曲お送りしましょう。荒井由実で優しさに包まれたならです。お送りした曲は荒井由実で優しさに包まれたならでした。
自衛隊応援番組自衛隊でないとそろそろお別れの時間です。いかがでしたでしょうか。
はい、いや貴重な船を知れたなっていう思いと、うん、あとやっぱり前在の話本当にこれまあ、ミリ飯というコーナーですけれどもこういうふうにミリ飯という形を伝えられるのは非常に嬉しかったです。僕が
餅が大好きなだけあってね。
はい、その通りでございます、
はい、ぜひね皆さんも何かお祝いの時に前在召し上がってみてはいかがでしょうか。
はい、この番組ではメールを大募集しています。自衛官の方から家族へ向けたメッセージ、家族から自衛官への方へのメッセージはもちろん、自衛隊の質問など何でも OK です。メールアドレスは 834@fmsetagaya.com 834@fmsetagaya.com です。また、FM 世田谷のウェブサイトでは番組のアーカイブも配信しています。どうぞ何度でもお楽しみください。
ここまでのお相手は映画監督の柿崎裕二と
俳優の出会正幸でした。
それではまた来週
おやすみなさい。この番組はカートエンターテインメントの提供でお送りしました。